問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、一番弟子の梅の城、二番弟子の青の城、三番弟子の若の城と伯山一門で頑張っているんですが、この前ひょんなことから二番弟子の青の城に、ストレスとか今大丈夫？100がマックスとしたら今どのぐらいかなと聞いたところ、いや今すごい落ち着いておりまして、100のうち70ぐらいです。ストレス社会だね。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、やっぱこのストレス社会を生き抜いていかなきゃいけないよね。いや、俺そういうの言うとさ、この前さ、富裕層の雑誌、皆さん知ってますかね、エクセレントクラブニュースにインタビューをされることになりまして、で、まあ、リモートだったんですよ。で、横にマネージャーの山口さんがいて、向こうの人たちが、いっぱいなんかこの富裕層雑誌ですから、聞いてくるわけ。もう、エクセレントクラブニュースだよ、お前。で、なんて聞いてくるかっていうと、伯山さん、やっぱ聞きたいことがありまして、って女性のインタビューの方が、伯山さんは、しなやかにどうやって生きたらいいと思いますか？現代人はやっぱりしなやかに生きるの大変だと思うんですけど、しなやかに生きるコツは？って言われた時に、しなやかってのは難しいですよねって。まあ、急にしなやかにはなれないんですよ。やっぱ1日2日じゃなれなくて、やっぱりもう相当な時間がしなやかにはかかりますねっていう、わけのわかんないことをずっと言ってて、マネージャーの山口さんが横で、何言ってんだこいつっていう。何言ってんだか分かんない感じでお疲れ様でしたっていう。いいね、この俺のしなやかさ。だってちょっと弟子たちもね、俺のしなやかさをね、ちょっとちゃんと考えてほしいと、それは思ってはいるんですよ。で、この前ね、博多座に行ってきまして、博多座っていうと福岡は博多座で、まあキャパ1500入るお芝居やってる小屋なんですよ、本来は。で、そこでさ、六代目円楽師匠がプロデュースしてるさ、博多天神落語祭りっての毎年やるんだよな。そこにさ、博多座ぶつけてんだよ、松竹の人が。まあ3連休だからたまたま重なっちゃったんだけど、しなやかだろ、なんか俺もワイルドだろみたいな、スギちゃんみたいになってるけど、しなやかだろっていう。ほいで、まあ、博多だっつったらさ、そのなんか俺の中でさ、いろいろ歌舞伎座とかいろいろやってきたけど、まあ、博多座も頑張んなきゃな、みたいな。中村中蔵ね、正しみたいな感じでさ、もう本当にもう、結構すぐ力出たんだよ。ありがたいことに、歌舞伎のお客さんばっかりでさ、頑張んなきゃ、なんて思って。ほいでもって飛行機で、まあ、東京からさ、福岡の方に行くわけよ。で、俺は弟子たちに、なんで飛行場であんまり会わないようにしてて、向こう着いてから会うみたいな感じなのね。で、向こう着いた時に、したらもう松竹の人がさ、11月とはいえ暑い季節だった。暑かったんだよね。とスーツで7人ぐらいピシッと幹部とかもさ来てさ、おはようございますみたいな、今日よろしくお願いしますみたいなさ、車で迎えに来るみたいな感じなんだよ。で、俺もスーツじゃないよ、スーツじゃないけど、まあ小ざっぱりしたなりで髪もピシッとしてさ、ほんでもってさ、弟子たちがさ、あ、これうちの弟子たちのってふわっと見たらさ、もう19歳の3番弟子の若の城の顔見たらさ、もう木の実奈々みたいな髪型してんだよ。なんか髪遊ばしてるっていうか、そのジェルとかつけてんじゃなくて、ただの寝癖で、ただの寝癖が爆発してる感じになってんの。それお前天才にしか許されないやつだよっていう。羽生善治さんとか、藤井くんとか、ああいうのしか許されない。みんながスーツとか着て、別にスーツ着てこいとは言わないけど、なんでお前往年の木の実奈々で、木の実奈々だって1年目はピシッとしてたよお前。何をお前現場で直しますみたいな感じで、おいマジかと思って。で、ふわっとさ、二番弟子の青の字を見たらさ、あいつジェネリック野村萬斎みたいな顔してんだよ。お前野村萬斎に寄せすぎだろっていう。と思って。いや、ちょっと若の城と。お前ダメだよ、それって。もう冷静になってみろ。ほら、みんなスーツ着てんだろって。別にスーツじゃなくていいけど、でお前も別に、なりは別に普通だけど、髪をさ、そんなさ、お前見習いの時とかいつもピシッとしてたじゃんって。ああいう風にしなきゃ、それよりによってお前なんで博多座って木の実奈々なんだよっていう。 大事な興行なんだよっつって、はいみたいな、そう、おい、まあ、その態度も往年の木の実ならない、木の実奈々さん態度悪くねえだろ別に。で俺なんで博多座という大事な場所に行くのにね、野村萬斎ジェネリックと木の実奈々を連れてかなきゃいけないんだっていう、マジかよこいつらと思って。でもまあいいや、まあしょうがねえやと思って、まあでも19ってさ、そんな俺もそんなだったじゃん。まあだから、あ、そうかそうか、ちゃんと一から教えてない俺が悪いんで、若の城のしくじりは俺のしくじりなんだからっつって、あ、俺が悪かったななんて思いながらさ、ほんでもっていよいよ車に乗っておのおのさ、で博多で着くわけ、言ったら若の城とか尺台をさ袋に入ってんの持ってって、青の城青の城で俺の荷物持ってってくれるみたいなさ、まあそういうしきたりがあるじゃないですか。でエレベーターでさ、青の城と若の城とあと松竹の人でさ、あーどうすかねお客さんね、今日でも天気がいいですからねなんてさ、何気なくその松竹の人に話して、ふってさ若の城見たらさ、尺台置いてんだ下に、地べたにさ、え、びっくりして、木の実奈々だって置かないよ尺台で。俺うちの師匠の神田勝利のさ尺台を預かるとしたら絶対地べた置かない。でもこれ若野城にもかわいそうなのは、俺言ったのは昔ね、若野城とかこう持ってる時に、ああいいよ重いからさ地べたつけていいよみたいな、重いからねって言ったんだけど、それはもう2週間か3週間前の話なの、その日限りの1日パスポートのやつだから。それしかも俺がそのお前が髪型変なのにイライラしてる時に置いたらますます怒られるだろうなって状況判断を芸人はしなきゃ、どうすんだよと思って地べた置いちゃってんだもん。で青の城に、お前ダメだお前ちゃんと兄弟子のお前が注意しなきゃって言ったら、青の城も置いてんだから、もうジェネリック野村萬斎ジェネリック木の実奈々を連れて、もう大変だよ俺も。ほんでもっといよいよ博多座ついてさ、で考えてみれば二番弟子の青の城について、まあこのラジオずっと聞いてる人はわかると思うんですけど、初めて聞く人もいると思うんでね、まあ基本的にですね、あの一番弟子二番弟子三番弟子ともなんかこういい男が結構揃ってるんですよね。で青の城は特に背がスラッとしてますから、で青森出身だから青の城っていう、そんな風にしてるんです。でこいつがね、まあ覚えてますかね皆さんね、知らない人のために言うと、僕がね弁当食ってたんですよ、あの楽屋で。で楽屋の外に廊下があって、そこにケータリングでお湯とかしじみ汁とかこういうのいろいろあったのね。でそれに対して、あちょっと青の城さ俺飯食ってるけどさ、悪いけどしじみ汁作ってくんないって、インスタントだからもうほんと30秒もすればできんだよ、袋開けてそのしじみ汁とかフュッて出してお湯、もうお湯も用意されてんだから向こうがね、それ一回経っても来ないんだよ。5分経ち10分経ち20分経ち青の城死んじゃったのかなと思って外行ったら、しじみ汁の作りかけだけあったの。青の城どっかに行っちゃったっていう、神隠しにあったと思って、青の城っていう、青森に行ったのかっていう、帰ったのかと思って、急にふきょっと横見たらさ、びっくりしたのさ、物販の本屋となんか喋ってんだよ、なんか肩叩きながらみたいな感じで、面白いこと言うね兄ちゃんみたいな、へへへ、これでも高台市の卵でござんすよっていう、俺のしじみ汁はどうなってんだっていう、すいませんなんて言って、見てみろ俺のお弁当を、米がもうないんだよ、しじみ汁と交互に行きたかったのに、お前のせいでその一食分の楽しみを失ったんだよっていう、しなやかに生きろっていう、お前だよ、ちっちゃいことで怒って。で他にもその後ね、その後やっぱ青の城も改心してきまして、どんどんどんどんレベルは上がっていくんですよ。で青森で独演会やった時、別日ですけど、あ青の城がコンコンって叩いてきて、あ何です、あのどうした青の城って言ったら、あもう開演ですって、え開演今会場時間じゃないの30分前だからって、すいません、会場の間違いでしたって、と思って、でひょいっと青の城見たらさ、着物着替えてんだけどさ、帯がさすごい八の辺ってひらがなで書いてある、何それっつったら、あこれなんか母がくれましたって、そうさ、もうでっかく帯にもうはみ出さんばかりにひらがなで八の辺って、緑字に白で八の辺って書いてあるの、めっちゃ邪魔なんですよ講談の。いやであと前座って黒子だからそれダメだよっつって、もうそれなんでお前つけていいと思ってんの、お前だってこの業界来て1年経ってるから全然そういうのつけちゃダメって、2つ目になったら喜んでお母さんのねありがとうっつってつければいいけど、今ダメだよって、なんでお前お母さんに言わずにさそれつけちゃうんだよ、俺が許可も出してないのにって言ったら、小野城が僕親に逆らったことがないんですっていうっていうやつなん で俺さこういうことをさラジオで言っちゃったがためになんかさ梅野城は結構さそつなくいろいろこなすから仕事も増えてるんですよ。いろんな師匠方とかに呼ばれる。で青野城だって俺がこんな風に言ってますけど俺んとこにいるぐらいですから頑張ってるんですよね、一生懸命。でなんかちょっとねあんまりその期間が梅野城と半年ぐらいキャリアがあるからってもあるけど青野城の仕事あいつ頑張ってるのに講談もいいのになんか増えないの。これひょっとしたら俺営業妨害してんじゃないかっていうあいつへの。違うのよみんな、あいつ使えるから面白いこといっぱいしてくるから。だから漏れなく今青野城を頼む、前座で頼むなら八戸帯で行くから。あいつが普通に講座やってるだけで八戸はみ出すから常に字幕ついてるみたいになってんだから。八戸っていう、分かったよお前の出身はっていう。漏れなくあの帯ごと青野城派遣しますから安くします。 安くしちゃダメだろうよっていう。まあでもとにかくだから青の字にちょっと迷惑かけてんなと思って、だから俺これね反省したの。結果的にひょっとしたらその仕事の邪魔になってんだったら若の城に関してとかもあんまり言うまいと思ったんだけど、もう木の実7のくだり言っちゃってるからまた営業妨害してんだよ。でも19ってそんなもんよ。お互いそうだったでしょ、ラジオリスナーだってさ。そんなのをさなんか後で陰でさラジオで言ってくるやつなんかいなかったんだから。だから今日は青野城と若野城を褒めていく、褒めていく方にしますよ。だから俺もだんだん機嫌は良くなってんだ。博多座行ったらさもう本当にさなんかふっと見たらクリームパンの差し入れとかもあって、後で聞いたらさ中村勘九郎さんが差し入れくれたとか言って、優しいんだよってやつだと。ちょうど同じようなところでさ歌舞伎やってんだ向こうね。それでもってなんか白山さんのチラシを見て、あ差し入れしなきゃって勘九郎さん自らが俺の好きなクリームパン30個皆さんで食べていただけますようにって、優しい優しいでお客さん来るわけ1500人、富裕層だわ基本的には。もうきっちりしてますよ、まあ歌舞伎好きですみたいな先行予約でもう全部来ちゃいました。自分で言うのもなんですけども、本当売り出してからもう1分2分で全部完売してたね。そういうような感じですよ、もう完璧な、本当にありがとうございますっていうような感じで、まず開口一番青の城が上がってくるので、これもさ俺の親心で、前歌舞伎座ね1年前とかに上がった時には梅の城って一番弟子は上がったんですよ。あと理香っていう妹でしたね。そんなにも上げらせられないからさ、青の城も来てもらってたんだけど上げらんなかったから、かわいそうだな歌舞伎座に上げたかったなと思ってて、で、あ博多座だったら博多座上がりゃいいやと思って青の城だ。こいつもネタ選びがいいのよ。え、さちゃんと森田兵っつってさ福岡の話やってんだよ、これがいいんだよ。でモニターで見るとあいつ本当なんかジェネリック野村萬斎がだんだんと本物の野村萬斎に見えてくんの、モザイクで。うわこいつ野村萬斎さんに近づいてるなんて思いながら、お客さんも受けて、もうどっかんどっかん受けて、ほうで俺上がってくんだ。俺もまたいいんだよね、自分で言うのもなんだけど、大野松っていうさ、あの出世相撲のおめでたいからっつって、これもまた受けて、人情味もあって笑いもあるみたいな。で、一回下がってきて、で、またも上がってきて、今度満了向こうっていう。これがちょっと真男っつって不倫しちゃう話なの。だけどこれがさ、品のいいそうなんだけど、オブラートに包んでいかにも和芸だね。ドカン受けるわけ、中入り挟むわけよ。中入り挟んだ時に俺も物販の枕してたから、物販も売れます、売れますこれは。そして中村中蔵。中村中蔵の一席で、うわぁ大当たりっていう、いくふだなんつって、最後3本締めで締めましょうかなんつって、よーなんつっちゃった、チャチャチャンチャチャチャンチャチャチャンチャンなんて、良いお年をなんつって、早いですけどって、しなやか講談会が終わり。いやーよかった、白山先生ご機嫌でルンルンで、もうでもってもいい感じで、まあ多少ね、あのいろんなトラブルとかあったりしまして、携帯鳴らしちゃっててもいいんですよ中村中蔵の時でも。やっぱ俺しなやかだから鳴らしてるなっつってふふーなんて言いながらも、全くそれにビビることなく最後チャンチャンチャンチャンチャンチャンだから、もうすっごいご機嫌ちゃんで、あでもってそれでもまあなんかもうありがたくて、松竹の人もありがとうございました、お疲れさんでしたっつって、じゃあお疲れさんですっつって、ほいでもって俺はご機嫌になって、それで帰り見たらさ若の城さ髪型ピシッとしてんだよ。お前帰りだけやってもしょうがねえだろっていう、まあ多分公演チームやってたんだと思うんですけども、木の実ならじゃなくなってんの、ピシッとしてて、こうやって人は成長していくんだななんて思って、ほいでもってさ空港着いて、東京のねあの羽田かなんか着いて、 でもってモノレールでみんな帰るんですよ。まあ大体弟子たちって。で俺車で堀口くんっていうアルバイトの子が来てくれてんだけど、あどうしようかなと思って、そしたらそうだちょっとあいつだとずっとなんか小言ばっかりしてたから、あなんかそれ良くないなと思って、やっぱこういうのはちゃんと飴と鞭を与えていかないとね、そういうのやっぱ特に19歳なんでさ、やっぱ辛いじゃん、一人暮らししててさ、親元から離れて優しく優しくして辛いさ修行でさ師匠だけは守ってくれたみたいな、それが大事なんだよね。だそういうのちゃんとしなきゃと思って、じゃあアメちゃんを配ろうと思ってよしと若之女、あのさどうしようか、いつもさモノレールでお前たち帰ってんだろうけど、たまには車で帰るかっつって、車の方が早いぞっつって、したら若之女はいいですっていう、いいですの言いかけた時に青之女が横からありがとうございますっていう、今いいですって言ってないっす、弟弟子の若之女はそんなこと言って、いやでも今いいです言ってないっすっていう感じの空気でで車乗り込むわけで、まあ一応前の方に堀口くんが右手の側にいて、助手席に若之女が座りで、本来なら俺は後部座席の奥なんだけど、まあ手前側の左の方に座って、で青之女が奥、お前奥行っちゃっていいよっつって、いいんですか本当に、なんつって、あいいよいいよって、本当になんつって、どんだけおっからびっくりなんだよって、で奥行って、これからもう俺のそのなんか MC による弟子たちを回すみたいなのが始まるわけ、白山の小部屋が始まるわけで、堀口さんがじゃあ行きまーすみたいな感じで、で俺があの2番弟子の青之女にすぐ聞いたのは、どうだ最近さストレスとか溜まってるっていう、今この現状だよっていう、今ここが一番のストレスだよ、モノレールで帰りてーっていう、お前と一緒にいたくねーっていう、だと思うけど、まあでもストレスとかなんかあんのかって言ったら、そのさっきの工場で言ったさ、いやあの本当に今は本当に出世の春駒って話が、師匠の下で上がって、まああの稽古をつけていただいてやっていいっていう風になりましたから、あのだいぶ今ストレスは落ちてますって。でマックス100のうちどんぐらいって言ったら70ですって。めっちゃ高いのよ、ストレス社会なのよ。それはやっぱあれなのっていう、そのやっぱ前座修行大変なのか、まあそれもあります、それも他もあるんだっていう。じゃあお前いつお前一番やばかったのって言ったら、あの階段ボタン道路の時がっていう。あの興行はさ、ものすごい莫大な赤字を出すだけじゃなくて、前座のストレスもピークに上げてるっていう最高の興行じゃん。つって、でも一番弟子の梅之丞と仲いいよなつって、はい本当に梅之丞兄さんは優しくしていただきました、本当にいろいろな人がいらっしゃいますけど、やっぱ着物のを着てる中で一番心が近いかもしれませんっていう、そのなんだよその着物を着てる中でっていう、着物全般を入れて、それなんかさりげなく野村萬斎とかも入れちゃってんじゃん、着物全般をね。まあでも俺とかはやっぱりその師匠とは弟子はやっぱこの距離はあると思うんで、一番こう心が近しいっていうのは、あの梅之丞兄さんが何しろよくしていただきましてみたいな、あそう梅之丞と仲いいんだっつって、はいっつって、でもお前なんかあれだな、聞いたところによると若之丞とかのも仲良くしてんだよ、あはいっつって、なんかバッティングセンター行くって聞いたぞっつって、はいっつって、あの2回ぐらいっつって、おおそうなんそれお前が誘うのっつって、はいっつって、お前らどうせあの人の悪口とか言って、ましてや師匠の悪口とか言ってバッティングセンター楽しんでんだろっつって、違います、なんでその間はっていう、今の間はなんだっていう、あの野郎はうるせえやつだっていう、カキーンっていう、あいつ死ねばいいんだよっていう、カキーンっていう、やっぱ師匠の名前出すと飛距離が出ますねなんていうのをやってるに違いないんだよあいつらは。いや聞いたらさ、なんかさ若之女は比較的まだやっぱりさ予選の中でもさ、あの本当に若いからそのまんまさ、だ結構なんていうのかな、あんま喋る人とかもなかなかまだ入って半年だし下っ端だからなかなかいないんだって。そこを青之女がちゃんとケアして、あ若之女ってちゃんと突っ込ましてくれたりとか、バッティングセンター行こうよとか飯おごったりとか、なそういうことして、あいつがハブ空港みたいな感じで、青之女は一生懸命なんかこの上の梅之女にも気を使い、若之女にも気を使いって一生懸命やってんだよ。だからストレス溜まっちゃうんだって。だからどんな風にストレス溜まる時って感じるのって、家帰ったらはぁってなります。もう限界じゃねえかよお前、限界のやつじゃねえかよ、自分でそのストレスケアのやつとか考えとけっていう、マッサージ行ったりとか、そういう自分でマッサージしたりとか、いっぱい寝たりとか、美味しいもん食べたりとか、そういうのしなきゃダメだぞって、分かりましたって。で若之女は若之女でさ、本当にもうやっぱあいつも面白いの変わってんだよ本当に。となんか青之丞がさ前言ってたのがさ、その場じゃないんだけど、やっぱ若之丞って師匠変わってんですよって俺が聞いたの、若之丞ってどんなやつって、いやあいつ変わってますねっつって、何が変わってんのっつったら、ラップとか聞いてんですよって。それ普通だよ別に、ラップ聞くよ別に若いやつ、 ラップ聞いてんすよあいつって。海外のいや海外のかどうか知らねえけど別に普通だろって。いやあいつ見どころあるなっつって青の女ずっと言ってんだよ。お前のその批評家としてどうなんだっていう。それでもって若の女に、お前らなんかあれないなんて、でも働いてたんだよな、つってしたら、はい、とかですね。若の女はなんかあれだよな、確か美術館で働いてたんだよな、つって、あ、そうです、つって、あ、そうか、つって、あ、じゃあ何やんのつったら、あ、なんか美術品を持ったりとか。え、でもそのさ、お前みたいなバイトのやつに持たしてさ、落としちゃったりしたらどうすんだよ、つったら、あ、でも落としてもいいやつを運んでますっていう。そんなもんないだろうよ。で、落としちゃったらどうすん、修復する人もいるんで、みたいな。バイト怖え、バイト怖え。俺美術品を扱ってる人だと思うとバイトで、ちゃんとした国宝のやつとかはちゃんとした人が運ぶんだって。あ、そうなお前すげえなっつって、あ、そうなのっつって、青の城どこで働いてたのっつったら、あ、僕は本当に前も一緒にお伝えしたかもしれないんですけど、子供食堂で働いてますって。ああ、さ、この青の城の本質的な優しさっていうのはやっぱそういうところに根源的にあるんだね。だからで子供食堂で働いてたけど週何で働いてたのっつったら、青の城週7ですって。それもういいじゃん、週7で働いてたらすげえなお前たちと思って。あ、だからそうか、おのおのの個性で働くところもそういう風にしてんのかっつって、では若の女さっつって、まあいろいろ今俺まさなお前になんか髪型のこととかでいろいろこうと言ったりしたけど、まあどうなんだって、正直今半年入ってみて、まあ19歳だろ、岩手から出てきてさ、まあやっぱり入門前に思い描いてた講談の世界と若の女どうな、理想と現実違ったかって言ったら、若の女がちょっと信じられないぐらいちっちゃい声で自分に聞かせるっていうか、若の女自身がこう自分に聞かせるみたいな感じで、まあなんか武士じゃないなって思いました。武士じゃない。で、青の女は後部座席にいるんだけど、若の女やめろやめろって、あいつら絶対バッティングセンターで言ってたんだろう、師匠は武士じゃないぞってカキーンっていう。武士じゃない、武士じゃない。確かに講談というのは昔侍がやってた商売だったんですよ。落語は商人のね、町人の方ですよ。で、それで言うと侍のカチッとしたね、侍のこの矜持とかプライドとかそういうものを読んでいく、もうこの伝統に合うてね、人間のまっすぐさとか美しいものを美しくとか、そういうものを僕は描いてるつもりでしたよ。それが若の城がなんか武士じゃないなって思いました。やめろ若の城やめろっていう地獄絵図の車なんだよ。ちょっと待て若野女、それは講談界が武士じゃないのか俺が武士じゃないのか、それはちょっとはっきりさせてもらおうかって、まあ笑いながら言ったのよ。したら武士じゃないと思います。もうさ、もう壊れた蓄音機みたいに武士じゃないしか言わなくなっちゃったのよ。武士じゃない、武士じゃない、武士じゃないって、誰がアキンドだ。階段ボタン道路もお前らストレス溜まったとか、さっき小野城言ってて、一番ストレス溜まったのは階段ボタン道路ですって。お前らに一日5000円渡してたの、一人梅の城、青の城、若の城に。それで本番の時は1万5000円だから3日で2万5000円だよ。こっちギャラゼロだよお前、赤字だったんだからギャラゼロで、弟子たちには3日で2万5000円、2万5000円でもまあこのね、うちのギャラの相場だったら安いかなと思ったら、後で聞いたらかみさんが6万出してる。え、8万5000円だ3日で、バカ野郎。俺引っ越し屋で1日1万稼ぐのがどれだけしんどいか、それを3日で8万5000円だ、それが武士じゃない、武士じゃないだと。もらっといて、武士だったら返せばいいじゃねえか。冗談じゃねえよお前、19歳のお前岩手から来たガキに武士じゃないって言われてどういう気持ちだ。いっぱい稽古も教えてやって、こんな普通の師匠だったらお前落語カフェとかでやってんだ、せいぜいイーノホールとか歌舞伎座とか博多座とか、1年目で上げられるような場所じゃない、それを講座上がって一席申し上げます、誰のおかげでやってんだ。え、武士じゃない、お前の師匠のおかげで。冗談じゃない、ボタン道路のパンフレットで全然売れてない、そんな中お前たちに8万5000円3日で出して、うまいものを食わして、モノレールじゃなくて車で来て、お前たちに飴をちゃんと配ろうって、そういう俺が武士じゃない、何が武士なんだ、言ってみろ若の女って。言わないよ重藤、俺はさ大人だからラジオでしか言わない、ラジオでしか言わないですよ。ノーサイド、ノーサイドです、誰も悪くない、ノーサイドよ。みんなハイタッチで帰ってったもん。で、みんな車から降りてお疲れ様でしたっつって、そしたら最後堀口くん、 運転してくれてる堀口くんが、どうだった、今回の俺の MC はって言ったら、堀口くんが、なんか、愉快な一問だと思いましたっていう。確かにっていう。だからちょっとね、言いたいのは、これによって青の城とか若の城がね、嫌な目に遭うのは嫌なんですけど、言ったんだよ、でも俺。悪口を言う時も、俺の弟子だってことを忘れんなって。悪口言うのにも美学いるぞって。あ、ごめん、これは言ってないわ。これは俺が後で、いい話にしようと付け足した。悪口言うのにも白山の弟子だと思うことを心がけるなんて一切言ってなくて、俺はただ武士じゃないって言われて、傷ついて帰ってきたんだから。まあそういうわけでね、一回 CM 行きましょうか。CM です。問わず語りの神田白山。楽しい CM も終わりまして、そういうわけでね、弟子たちには、しなやかに生きてほしいってことで、このメッセージを伝えていこうかなっていうね。問わず語りの神田白山改めね、アキンドラジオこれで終わります。若の城が武士じゃないって言うから、武士じゃないなーって、武士じゃないなーっていう、武士じゃないのか、悲しいなー。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。これ江戸なのに武士じゃない方なんだ、アキンドの方な。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田白山でした。ありがとうございます。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨子平成、毎週金曜日更新。